小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介しましたよね。
とてもいいメッセージだったね。
そうですね、
土地言葉がね、和歌山の言葉好きですでしょうがない、
はい、
もよくわかるしね。
皆さん、文章がそして長いというか、たっぷり書いてくださいますもんね。
嬉しいですね。
また機会があったらぜひね、ご紹介したいと思いますが、はいはい、先生、今日のテーマは何ですか？
僕今年で88歳なんですよね。
はい、
自覚的には全然そうじゃないんだけど計算するとそうなるんだよね。1930年生まれだから ね
おめでとうございます。いや
びっくりしちゃうんだけど、
はい、
なのでね、ちょっと子供の頃の方を聞いてもらおうかなと思ってるのね。
ぜひ聞かせてください、
は
い、
僕はね、父親が満州で歯医者をしてたもんですから満州にいたんですけども、はい、5歳の時に北京へ引っ越してんのね、
はい、
で行った当時は日本人まだ70人ぐらいしかいなかったんじゃないかな。本当に日本人わずかしかいなかった。だけど母親がクリスチャンだったもんですからね、日曜学校に通ってたんですよ、
はい、
で、まあ、子供だけのね、教会の集まりで、そこで子供の賛美歌を歌うわけよね。
あ、
で僕と兄貴で行ってたんで、おふくろも一緒に行ってたんですけども、
はい、
でそこで習った賛美歌をね、家へ帰ってきてみんなで歌うわけね。でその頃僕の音楽やってる弟は僕より5つ下ですから、まだ本当にちっちゃいんですよ、
はい、
3歳か4歳ぐらいなんだけどね。でその下にまた2歳下に一番下の弟がいるんですが、そういうほとんど赤ん坊も交えてね、母親と5人でね、賛美歌をよく歌ったんです。
わー、いいですね、
でそれが何年も続いて、僕は5年生の初めまで北京にいたんですが、はい、その5年生っていうことは、政治は5つ下ですから、小学校入る直前ぐらいね、
はい、
だからまあちょっとした歌も一緒に歌えるでしょ。でそれで歌って、でそうそう、賛美歌をね、兄貴がね、アコーディオンを買ってもらってね、小さいアコーディオン、子供用のね、
はい、
そしたらまあ器用に身を見まねで引き出して、で賛美歌の伴奏をしてくれた和音をつけてね、だから結構ね、その和音で歌うっていうのをその頃から慣れてたんですね。
自然と、
自然にね、うちの中で。それで日本へ帰ってきてから、まあ戦争激しくなったから、歌はほとんどやらなくなっちゃったけどね。でも僕は歌が好きだったもんだから、戦争中も随分、まあ軍歌ですけどね、歌ってたけど、戦争が終わって平和になったら何でも歌えるじゃない、
はい、
なもんだから、ヤシの実なんて歌をよく歌ったな、ヤシの実好きでね。それで歌って、それからウサギを石川の山とかね、
はい、
ああいう歌をね、本当にね、軍歌から解放されてね、嬉しくて嬉しくて、そういうのを歌った。それでそれを歌うのも僕もちろん好きだし、兄貴も好きだったし、お袋も好きだったから、声を合わせて歌うようになってね。でそのうちにいつの間にかこう和音で歌うようになってね、適当にアルト入れたりね、なんかして、それがそもそもの音楽の始まりなんですよ、我が家での。
素敵ですね。
だからいわゆる音楽教育は一切ない、子供の頃の音楽教育ってそういうのは全然なしだった。
もう自分たちでそのハーモニーを作ってたんですか？
そう、作ってね、不思議にね、メロディーがあるとその3度下っていうのはつけると気持ちがいいんですよね。
は
あ、だからそのなんとなくつけたんだね。
へ
え。で二部合唱みたいになってね。でそのうち戦後になるともうベースを入れたりしてね。
へえ、
うん。だから3部合唱ぐらいになるのね。
わあ、すごいですね、うん、そう。
だから我が家ではコーラスは早くからありましたね。
そうですか、うん、
それで男兄弟4人なのよ僕らね。
はい、
なんとかそのうちに4人の男性四重唱をやるようになってさ。
かっこいいですね。え、先生はどこのパートなんですか？
僕はね、面白いことにね、はい、兄弟順、一番上が兄貴でね、
はい、
2番目が僕でね、はい、3番目が政治でね、4番目が一番下の弟。
自然とそうなるんですか？
そう、自然にそうなったね。
へ、
うん、今から考えると面白いなと思うんだけどね。
そうですね、
うん、ちょうど声がそうだったですね。
へえ。
それでまあ割と大きくなってからは 黒人霊歌なんてのがあってね、うん、それの中の何曲か2曲ぐらいもみんな持ち歌になってさ、どこででも会うと歌うんだってね、やってた。だからそれはそう、兄貴が亡くなるまで、亡くなってからは今度は僕の息子を調達して息子に入れて歌ったりしてね。
わあ、すごいじゃないですか、うん、
だから歌はね、我が家ではずっとありましたね、不思議なことに、
うん、でもなんか歌がある家庭ってすごくなんかいいなって思いますね。まあね、
そう、特にみんなでできるよね。みんなで楽器だっていいんだろうけどさ、
はい、
みんなで歌うっていうのは特にいいよね。
そうですね、うん、
そのうちに、そうそう、敗戦後間もなくでしたけど、兄貴がピアノを学校の先生に習ってね、
はい、
弾き出したら、ピアノだから小さいうちからやった方がいいって言って、聖児を学校へ連れてって、学校のピアノで兄貴が教えてたんですよ、バイエルをね。
そうなんですか、
う
ん、
でそのうちに兄貴が、聖児は音楽飲み込み早いよって言って、うちにピアノがあるといいんだけどねなんて話してたんですね。
もうでもその頃から聖児さんはやっぱり音楽の才能があった、
う
ん、
まあ才能というかどうかね、好きだったね音楽は。
へえ、うん。
でも小学校4年よ、それがもうね、
4年生 で
全然早期教育じゃないですよね。だから、
あ、確かに、
うん、遅いですよ今で言えば。
もう世界的な音楽家なんで、うん、ちっちゃい時からね、うん、されてるかと思ったら、そうではないっていうことなんですね。
4年生の終わりだもん、初めてピアノ兄貴に教わったのは。
へえ、
うん。それで親父が、僕らがそのうちにピアノがあるといいねなんて話してたのを小耳に挟んだんだろうね、
はい、
親父がピアノ買ってくれたんですよ。
お、すごい、
うん、でその頃ね、もうあの親父は戦争で負けて職を失ってますから貧乏になり始めたんだけど、
はい、
自分が大事にしてたライカっていうカメラがあった、ドイツのね、いいカメラ、はい、もう10年以上大事に使ってたの、それをね3000円で売ってね、その金で買ってくれたんですよ、ピアノ。だからそれはもう親父の大決断だったろうね。
そうですね、そこまでしてでもピアノを、
ね、まあね、買ってくれた、あれが本当になぜあの時は親父がそう思ったのかね、買ってやろうと思ったのか、あれが決定的に大事なチャンスでしたね。それで買うって言ってもね、親戚のうちから譲ってもらうことになったんですけどね、はい、それが横浜なんですよ。で僕ら立川ってところに住んでたのね。で運ばなきゃいけないでしょ、
はい、
でその時も全然迷いなく兄貴と二人で運ぼうと思ったのね。
運ぼうどうやって
、はい、兄貴が学校行って、中学なんだけど、中学校行って、はい、守衛さんからリアカー借りてきて、そのリアカーで運んだんですよ。
リアカーでピアノを運んだんですか。
ピアノ運んじゃったの。そうなの、
ひ
どい話だよね。
すごいです ね
よくあれリアカー貸してくれたと思ってね、
それ
で立川からね、今地図で見ると42キロぐらいなんですって。
うわ、結構ありますね。
ありますよ、フルマラソンの距離だもんね、42キロだったら。それをね、まず1日目リアカーを横浜まで2人で運んで、
あ、まずはそっか、
で家へ帰って、電車で家へ帰って、翌日朝早く行ってピアノをそのリアカーに積んで、
はい、
で動き出したわけね。
うわ、
それで2泊3日です。途中2回ね、はい、置いて親戚のうちとか知り合いのうちに預かってもらって、それで家へ帰ってきて、また改めて電車で行って、
はい、
でそれをやって2泊3日で運んだ。
うわ、先生すごいですねもう2人でですか。
2人だよ、すごいね。あのね、アップライトピアノって150キロあるんですってね、重さは。
はい、
それをね僕はそれ今の言い方で言えば高1、高等学校1年ね、兄貴が高等学校3年よね。それで2人でふっと持ち上げちゃったんだ。すごいね子供って。
持ち上がったんですよね。
上がったんですよ、もちろん。
え、リアカーは壊れなかったんですか。
そう、それも不思議だね、
はい、
リアカー壊れなかったんだ。よく壊れなかったと思うよ。
不思議ですね、うん、
で向こうのうちのね、応接間にあったのをさ、道路にあるリアカーまで下ろすやんね、
はい、
玄関下ろすわけよ、
はあ、
それ2人でね運んじゃったのよ不思議だね、
すごい。
それで道をね、中原街道っていうのは来て、それから府中街道っていうのが入って40何キロ歩いたんだけど、道路がさ、戦争直後だからまだ舗装されてないのさ、
はい、
全部砂利道。
うわ、大変です。
全部砂利道よ、
はい、
あれをよくねリアカーが持ったと思うよ。
もうガタガタ言わせながら。
そう、ガタガタ言わせながら、ガタガタ言わせながら二人で引っ張ってきちゃった
、 その時の記憶はもう鮮明に残ってるんですよ、ね、はっきりしてます。かなりきつかったですよね先生。
きつかったんだろうけど、うん、平気だったね。で兄貴と笑いながらね、おかしいんで、その頃ねアメリカ軍が入ってきてるから、はい、英語がうんと氾濫し始めてね、踏切にね英語と日本語で書いたんだよ。止まれって書いてあって、下にストップって書いてあるんだよね、はい、止まれストップって書いてあるよ。だから踏切のたんびにさ、止まれストップ止まれストップって二人で唱えて笑いながらさ、よく覚えてるよ、
うん、
それでね最後のところでね、立川の近くでちょっと山にかかったのね、
はい、
で下り道でねリアカーにスピードが出ちゃったんですよ。
あ、
うん、で先がこう右へカーブしてんだね、
はい、
だからねもう必死に止めたんだけど、でその時幸いにね最後の日だけ親父が、ね、応援に来てくれたのね。
お父さんが、
うん、
はい、
で親父が後ろでね持って両足を踏ん張ってブレーキかけてくれた。それで止まったの。
わ、お父さんがじゃあいなかった
ら大変だったと思う、
ね
うん、いなかったらもうピアノはもう完全に向こうに落っこってたね。
へ、
だから今でもそれを思うとねゾッとするよ。
そうですね、う
ん
う
ん、今でも、ね、その坂道覚えてるんだけど、右へ曲がるカーブでね、あのまま山に入って谷に落っこったと思った。
うわ
恐ろしかった。
奇跡的にじゃあ ね、
それで2泊3日で家へ着いて、
はい、
立川の家で道路からまた兄貴と2人でピアノ持ち上げて玄関まで持ち上げてね、
はい、
で玄関の前に置いたわけよ。それでピアノの椅子を置いて、で僕だから兄貴が聖人に弾いてごらんって言ったの。聖人まだ4年生ですからね、
はい、
弾いてごらんって言ったら腰掛けて和音をねボロボロンとこういくつか和音を弾いて、綺麗だなってつぶやいたんですよ、でそれはすっごく嬉しかった僕には。
あ、
すごく嬉しかった。
そうなんですね、うん、
よく覚えてるよ。綺麗だなって言ったら、綺麗なはずないんですね、落ち着いて考えればまだ調律してないんだからさ、ガタガタ道来たわけでしょ、
はい、
狂ってたかもしれないんだけど、でも綺麗に聞こえたんだよね。
へ
え、そこは忘れられないあの場面はね、
うん、
そのピアノはね、だからもう我が家では捨てられないで、もう古くなってるんですけどね、はい、それで母の上にずっと置いてあったんですよ、
はい、
で母が亡くなって今度はそれを僕の家に預かって、僕の家にずっと置いてあったんですけどね、
はい、
だけど邪魔だから
え
だってもう使えないもん、古いから弦が切れちゃってるしね、はい、で使えないもんだから今は成人の事務所に置いてあるんです。だけど捨てられないですよこれは。
そうですよね、うん、今もちゃんとあるんですね。
そうあるの、これは捨てられないんだな。
わあ、うん、そのちょっとピアノ見てみたいですねでももうみんなの思いが詰まった
ピアノですよ ね、 まあ、そうだね、
そうだね。
まず最初に親父がその3000円でねライカを売って買ってくれたっていう、それがもうすごい親父の大事な行為だったしね。
そうですね、そしてそこで誠司さん
を僕らがそんなの僕らが運んでるでしょ、
はい、
でその後誠司はずっとそれでピアノ音楽学校を受ける時もそのピアノで練習してたわけだからね。だから捨てられないんですよあれは。
わ、宝物ですね
宝物っていうかね、僕らの家族にとってはね、
うん、
そんなことがあったんです、うん、
先生今日は先生の子供時代のお話をお聞きしたんですが、ちょっと衝撃的でした。
そうですか。
リアカーで、うん、あの大きなピアノをお兄さんと二人で運んだという、うん
本当ね、
もう考えられないですよね。
考えられない、本当ね、今考えられないし僕には、
ね、
やれって言われたってできないもんね。
でもそのね先生とお兄さんの、その弟さんへの思いがあったからという、うんうん、まあ、
そうだろう ね、 ねきっと ね、 多分ね、
聞かせたいというね、うんでは先生次回のテーマは、
うん、今のねピアノ、まあ、音楽の話なもんだから、それにつなげてちょっと我が家での音楽の話を聞いていただこうかな。
ぜひ楽しみにしています、ね、うんうん、先生今日はありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。